お祈りをいたします。羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をします。あなたは私たちの羊飼いであられ、私たちは主よ、聖書の言葉からあなたの御声を知っております。主よ、どうぞ御言葉から私たちを導いてくださり、そして主よ、あなたの慰めの声が聞こえれば羊は慰められることができますし、励ましの声をいただけば羊は力を得ます。主よ、どうぞあなたが御言葉よりあなたの御思いを、また私たちへのご愛を神様語り出していただいて、それの声に聞くものとならせてくださるよう祈ります。今こうして集いました私たち一人一人の羊が、主よ、御言葉より聖書に向き、そして聖書を通して私たちに語ってくださる主イエスキリストを見上げております。主よ、どうぞあなたが私たちのこの信仰を神様保ち、また今週力強く歩むことができるよう導いてください。また力のないものも、また神様を恐れるものも、神様どうぞ主よ、あなたが勇士へと変えてくださる方であることを覚えますし、しかし主よ、そのような力の源の何一つ持たないところにも、主よ、あなたは私たちを受け入れ、そしてあなたが導いてくださる方であることを信じて感謝をいたします。今日弱さを覚えてこのところに来ることができないお一人お一人の上に、主の豊かな慰めが、また守りがありますように祈ります。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。この詩編の23編の4節をお読みいただきましたけれども、1節から4節までちょっと読んでみましょうか。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと語られる御言葉の中から、今日はたとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れない、あなたが私と共におられるからという、その御言葉を持って主の御声を聞きたいと思っています。今まで羊飼い羊飼い、主は主はと呼んでいたのが、あなたはと突然向きを変えて主に向き直るところがこの4節であります。主は素晴らしいお方だ、主は慈しみ深いお方だ、皆さんよく聞いてください、主というのはこういうお方です、こういうお方ですと言っていたその歌が、突然主の方を向きます。そして主、あなたは私と共におられるから、私は災いを恐れません、たとえ死の影の谷を歩くようなことがあったとしても、私は大丈夫ですと信仰告白へと動いていく、この4節であります。今日語られることは、たとえその歩く道が明るくても、たとえその道が暗くても、主の御臨在は変わらないということであります。命のただ中を、明るい日向を、勝利とともに行進をするような日があったとしても、主はそこにおられ、そしてあなたが一人孤独の中、死の影の谷を亡命するような時があったとしても、主はあなたと共におられます。あなたは捨てられていないし、そして主はあなたのことを捨てません。私のところに来るものを私は決して捨てませんと言われた主の御声は、何千年経っても変わりません。主を信じる者に主はよくしてくださいます。主はあなたと共にいてくださる。そして語ることは、主にはあなたのことが見えるということです。たとえその状況が明るくても、そして死の影の谷を歩くあなたであったとしても、主にはあなたを見ることができるということを お語りしたいと思っています。たとえ死の影の谷を歩くことがあってもと、私たちは御言葉を覚えていますが、この死の影の谷という言葉は深い闇を表す言葉です。必ずしも死とは書いてないんですが、死を表す言葉です。深い闇を表す言葉であります。ですから死と翻訳する聖書が多いのは分かる、正しいと思います。この深い闇、その深い死の闇の谷を過ぎていく時があなたにあったとしても、それが瞬間の出来事ではなくてプロセスであったとしても、つまり点ではなくて線であったとしても、長い線であったとしても、いつこのトンネルを抜けることができるのだろうかと、もうずっと頭を抱えながら私はこの闇の中を歩いているということがあったとしても、主はあなたと共に歩んでおられるのであります。ダビデの賛歌、この言葉から始まっています。この詩編23編はダビデの作詞作曲です。ダビデがおそらく老齢になってから歌ったのではないかという神学者もいますが、この歌を作り、そして賛美をしたとき、それを聞いていた人はその死の影の谷がどこの何の谷であるかすぐに分かったはずであります。私たちが何か幻の秘宝を探し求めるようにいろいろなところを旅行しなくても、死の影の谷は今もあります。今もあります。この詩編がまたダビデが歌った歌なんだよ。ダビデの賛歌、主は私の羊飼いと言って歌い始められる、その賛美を聞くユダヤ人たちにはこの谷がどこのことかすぐに分かったはずであります。エルサレムにはダビデの町と呼ばれる町が作られました。エブス人たちが取ってしまっていたそのエルサレムをダビデが驚くような方法で勝ち取ります。そのエルサレムを取ってダビデが町を建設していく。人々はそれをダビデの町と呼びました。ですからダビデが歌を歌うとき、それはエルサレムのことが豊かに含まれています。そのエルサレムはさっきも言いました、驚くべき方法を取らないと取ることができなかったくらい大変攻め込むのが難しい町であった。なぜかというと、エルサレムは今もそうですが V 字型の2つの目立つ谷に囲まれた町だからであります。今でもそうです。エルサレムという町は V 字型にこういう形でですね、それぞれ2つの谷がこうあるわけですが、その谷、切り立った谷に囲まれて盛り上がった丘の上に建てられています。谷は自然の城壁のように町を守るように作られている、そうした場所であります。東側の谷は皆さんから見ると、こっち側の谷はキデロンの谷、こっち側の谷はヒノムの谷と呼ばれていました。キデロンともケデロンとも言うかもしれませんが、キデロンの谷ですね。エルサレムをエブス人から取ったダビデですから、谷のことを歌うとき、それはこの谷のどちらかであったことはまず間違いがないと思います。西側の今言ったヒンノムの谷は、偶像礼拝が行くところまで行った結果、子供を自分の欲望のために殺せと、 そうすれば豊穣を約束するからと歌った悪魔の声に人々が聞いて、自分たちの生活と自分たちの経済豊かな生活を確保するために偶像礼拝を行い赤ちゃんを殺していった、そうした谷でありました。ゴミが集められ、そしてそこで燃やされ、人が殺されていく、そうした谷であって、西側の谷というのは人が行くところではなかった。それでその場所の名前が地獄を表す名前へと使われていきました。谷というのはガイというヘブル語ですが、ガイでヒンノムの谷ですから、ヒンノムですよね。ピンとくる方いますか？ガイヒンノム、つまり新約聖書でいうゲヘナになりました。そうして用いられた言葉がゲヘナであります。でももう一つエルサレムには谷があって、それは今申し上げたキデロンの谷であります。メシアがエルサレム入城を果たすときはこの谷を通って東の門から入ってくることが予言されて、それを信じているユダヤ人たちがたくさんそこにお墓を今作って、オリーブ山なんかは多分お墓でいっぱいなんだと思いますが、そんな風になっているところです。でだから死の影の谷ですかって、そうじゃないです。ダビデの時はそんなのなかったはずだと思います。キデロンの谷は、いや、オリーブ山はお墓でいっぱいになってなかったと思います。ダビデが死の影の谷と言った時、おそらくこのキデロンの谷を指していたはずですし、ユダヤ人たちもそれを聞いて、ああ、キデロンの谷だろうなと思ったはずです。キデロンの谷は、皆さんなんだキデロンってピンとこないなと思ってるかもしれませんが、皆さんが新約聖書を通して山ほど行ったり来たりしている谷です。皆さんも行ったり来たりしているはずです。エルサレムがあって、そしてそのエルサレムは丘の上でしょ。そこに東側に谷があるって言ったんでしょ。谷がありますよね。深く谷が掘り下げられていって、そしてまた谷ですから登っていきます。ここに山がある。その山はよく知ってる山です。オリーブ山です。富士山とかじゃないです、オリーブ山です。そうなんです。イエス様がよく弟子たちを集めて祈りを捧げたオリーブ山、その北側にはゲッセマネがあります。ペテロたちだけを連れて石が届く範囲に彼らを置いて同じことを繰り返し祈られた、あのオリーブ山とゲッセマネはキデロンの谷をエルサレムから越えていったところにあります。その向こうにはベタニアがあって、イエス様と一緒に私たちは聖書を読みながら何度もこのキデロンの谷を往復しています。イエス様がエルサレム入城を果たした時にはダビデの子にホサナと歌いながら人々が何をしましたか。ロバの足元に自分の衣を敷いていった、白の葉を投げそして置いていった、滑らないようにするためです。急な坂道ですから舗装なんかされていません。水で濡れればすぐに滑る、そのようなところに人々はまだ誰も乗せたことのないあの子供のロバを、イエス様を乗せたのが初めての子供のロバを、転ぶことがないようにと下に着物を敷いていった、あれが皆さんが一緒に通ったことがあるキデロンの谷であります。しかしダビデがこのキデロンの谷を喜び深いところとは歌っていません。ダビデはこの谷を死の影の谷と歌いました。それはお墓があったからですか、偶像礼拝があったからですかって、そういうことではありませんでした。でも人々はこのダビデが歌っている死の影の谷はキデロンの谷だということは重々に分かっていた。老齢になったダビデがまだ若かった頃、その頭にはまだ白髪がなく、ひげにも白髪が混じっていなかったような頃、自分の大切な息子であったアブサロムが父親のダビデに反旗を翻し謀反を起こした時のことを思い出していると ダビデの詩編23編を聞いていた人々は皆ここで思い浮かんだんだと思います。またダビデが、また王様があの詩編23編を歌い始めた。聞いててごらん、ここあの出来事だよと人々は語ったはずなのであります。息子のアブサロムが当時最高のブレーンだったアフィトフェルを味方につけた。アフィトフェルの助言は、そのアドバイスは誰も打ち勝つことができないような助言だったので、アフィトフェルを味方につけた、息子が味方につけたと聞いてダビデはすぐに立ち上がり逃げ出すことを決めます。一刻の猶予も許されません。アフィトフェルの助言が出る前に動かなくてはならない。気の身のままでダビデはエルサレムを飛び出して亡命をしていきます。足には履物はなんと履いていません。革のサンダルを結んでいる暇さえなかったのであります。ダビデがその時エルサレムを出て亡命をしていった、その先は東の門を越えて、オリーブ山を越えて東回りで荒野へと逃げていったルートでありました。書いてありますかと言ったら、サムエル記第2の15章23節にこう書いてある。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロンの谷を渡り、この民も皆荒野の方へ渡っていったと歴史は記録しています。思いもよらないところから、思いもかけない攻撃を受けて、ダビデはすべてを失いながら逃げていきます。王宮に流れていたでしょうか、あのエルサレムの美しいギホンの泉から力強く湧き出る水も、王宮に備えられた水ももう手元にはなく、食料もない。クローゼットに並べられたあの往復の数々は今やアブサロムが袖を通している。友人もエルサレムに帰り、組織も持たず、仕事もお金も何もかも手放すことになって、裸足でダビデは孤独の中を歩いて行きます。この先水はない、この先食料もない、お金もない、コネもない、信頼する人もいない、何も自分の命と交換するべきものを持っていない。その中でダビデは死の影の谷を歩いて行きます。さっき言った第二サムエルの15章はダビデがどんなふうにその谷を通っていったか実は詳しく書いている。頭を覆いながら、そして泣きながらダビデはキデロンの谷を降りて行きました。しかしダビデはその時のことを思い出しながら歌うのであります。しかし私は災いを恐れませんと。羊飼いがあの時私と一緒だったと。本当に一人であの闇の中を歩いていたようで、高齢になって振り返ってわかるのは、あの時起きた出来事のすべてが羊飼いが予定した通りだったと。神が私と一緒におられますから、そうダビデは歌うのであります。私たちも人生というのは嬉しいことが山のようにある中で、でもやはりどこか失いながら歩く道であります。命の道を私たちは与えられています。しかし同時に私たちは失いながら歩いていく信仰障害であります。ある人は手放し、ある人は捨て、 ある人は別れを告げ、ある人は盗まれ、ある人は奪われ、ある人は騙され、何かを失いながら歩いて行きます。若さを失い、健康を失い、名声を失い、貯金を失い、そうして貯めたものを崩しながら歩いていくことが私たちにはあります。しかしたとえ死の影の谷をあなたがダビデのように歩くことがあっても、信仰者よ、災いはあなたは恐れる必要はない。なぜなら神があなたと共におられますから。神がお許しにならずにあなたに起きた悪い出来事はありません。たとえスズメの一羽でさえ神の許しなくしては地に落ちることは許されていません。あなたに起きたすべての出来事も、その髪の毛の数も数えておられる主がすべてを許可した上で起きた出来事であります。その起きている闇の中におられるそのプロセスのすべてにおいて、神があなたの手を離すことはありません。目には見えないから、手には感じられないから、そばに本当にいてくださるのですかとあなたは疑うことがあって、言うことはあの時あなたはどこにおられたんですかと、そう叫ぶようなことがあったとしても、兄弟姉妹、あなたの羊飼いはあなたを離れたことがありません。主はあなたの羊飼いです。あなたには乏しいことがありません。主はあなたの魂を生き返らせ、皆のようにあなたを義の道に導きながら、たとえその義の道の中に死の影の谷があったとしても、主はあなたと共にいてくださるのであります。目には見えないけれども、目には見えなくても、目には見えねども、我がそばにまして常に助けたも主ぞ懐かしきです。ところを備えて我を待ちたも君にまみゆる主ひぞ懐かしきと賛美がありますが、いつでもそうです。クリスチャン、あなたはもう目に見えるその視覚に頼って安心することはやめた人たちです。私たちは見えるところによって歩んでいるのではありません。見えるところによらずして、信仰によって歩むことを決めた人たちです。何を信じるのですか。見えないことを信じるのであります。神は見えないけれども私の味方だと信じるのであります。神は見えないけれども私の神で私の羊飼いだと信じるのであります。神は見えないけれども、今火の中を4人並んで進んでいくその背後におられるのだと信ずることであります。たとえ火の中を通るとも神様あなたと共にいてくださいます。あるインディアンのネイティブアメリカンですよね、インディアンの成人式の話をいつか婦人会か何かでしたかもしれませんが、昔のアメリカのインディアンの部族、ある部族には青年の訓練のために独特のやり方があったと。13歳くらいになる青年たちは一人前になるために、部族の長老たちやお父さんたちにいろいろな技術を教えてもらって魚釣りができるようになる、狩りができるようになり、馬に乗れるようになり、弓を放つことができるようになる。しっかりとした訓練を受けた。しかしその最後に試練を受けることが決まっていた。それが成人式の条件だったというのであります。その試練とは、一人で森の中で一夜を過ごすという試練でした。それまで青年は大切に育てられていますから、家族の中で過ごし、家族に守られ、そしてその部族から離れたことは一度もなかった。しかしその試練の夜に彼は目隠しをされて深い森の中の知らないところへ連れて行かれる。そして言われることは、いいか、しばらく目隠しを取ってはいけないと言われるのであります。そして案内する人が去って行ってから、彼はこれまで感じたことがない恐怖と不安に 苛まれる。暗い夜、一人で座っていると不気味な音が聞こえる。すべての音が野獣の群れの音に聞こえる。寂しくなって家に帰りたい。家に帰れば焚き火があって、焚き火が焚いてあって、その周りに人がいて、お母さんもいればお姉ちゃんもいる。帰りたい帰りたいと思いながら、ふと気づくと自分は非常に寒い気候の中にいることに気がつく。寒さに震えながら眠れなくて、眠りたいけど眠れない。眠れないと音が聞こえる。音が聞こえると怖い。泣いてしまいたいのを、でも成人式の試練だから泣いてはいけないので、じっと我慢して声を出さずに耐え忍んでいく。もう永遠に続くんじゃないかと思うようなその夜が終わって、日が昇ると木が見え、花が見えてくる。周りが少しずつ見えてくると、なんと驚いたことに、 4,5 メートル離れたところに弓と矢を持った男の人の姿がぼんやり現れる。驚いて飛び起きて、そして逃げ隠れますと、よく前に見たことがある人だと。誰だろうと思ってよく見てみると、自分の父親であることが分かった。その成人式でその対象となる少年たちの父親は、皆その晩静かに自分の子供のそばにいて見守ることになっているのだそうです。主はあなたのすべてを知り守っておられます。見えなくてもです。ダビデがすべてを失った時も主は知っておられました。もう一度ダビデは入場を果たすことも、そしてこのダビデからダビデの子と呼ばれるメシアが生まれることも、主はすべてを知っておられました。そして主は確かに今のあなたとも共にいてくださるのであります。ここでメッセージを私は終えることができません。なぜなら私たちは週の初めにダビデの名前もいいけれど、でもイエス・キリストの御名を聞いて立ち上がりたいからであります。イエス様は、イエス様もキデロの谷をお通りになりました。さっき言ったのは勝利の入場です。ホサナ、ダビデの子にホサナと歌いながら、人々が主イエス様をメシアと受け入れ、そして大声を上げながら子供たちまで歌い始める。しかしその後のキデロンがあります。イエス様はその後またエルサレムを出て、そしてあのゲッセマネのあるオリーブ山で祈っておられました。そのゲッセマネで裏切り者をユダに口づけをされて、手錠をかけられ、縄で縛られ、捕らえられ、自由を奪われ、ローマ兵たちに、松明を持った兵士たちに取り囲まれて、オリーブ山から連行されて行きます。そのオリーブ山から行った先は東の門すぐ近くにあるカヤパの官邸でした。当然キデロンの谷を下って行きます。時はすでに夜になっていましたから、あるいはたとえ夕方であったとしても、西に沈む太陽がエルサレムの丘で影を作り、キデロンの谷は真っ暗であります。街灯などないオリーブ山からエルサレムへと続くキデロンはもう漆黒の暗闇です。そこへと深く沈む谷へ、その闇へ一歩また一歩と主は歩いて行かれる。行きたくて行く場所ではないのであります。エルサレムにまっすぐ顔を向けて、そして毅然と歩いて行かれた主は、別に行きたくて行ったエルサレムではありません。主は、父よ、この杯を取り除けてください、しかし私の願いではなくあなたの御旨がなりますようにと祈った、あのエルサレムであります。 人の呪いをすべて負うために、負う必要のないはずのあなたの罪のすべてを負うために、私の恥のすべてを負ってくださるために、十字架への道を主は歩き始められたのであります。死の影の谷は十字架の道であります。この間褒めた人たちがみんな十字架につけろと叫ぶ道であります。主はルカの22章の53節で、そのキデロの谷に入る直前にこう言われた。今はあなた方の時、暗闇の力ですと。この主に習うのが私たちです。主イエス・キリストを信じたら嬉しいことがいっぱいあります。あなたの罪は許された、そして主はあなたの罪は許されている、安心して行きなさいという声を私たちはいつでもどこでも主イエス様から聞くことができます。恵みの時です。救いの日です。主イエス様に会って私たちは喜びを受け、祝福を受けることもあり、驚くような恵みを主から受けながら喜び賛で歩むことができ、すべてのことに感謝をすることができますが、私たちクリスチャンになった者は皆日々自分の負うべき十字架を追って歩むことになっています。いつかやがてその先にはその十字架と、そして主が与えてくださる冠を交換する日が来る。しかしその日まで私たちはその十字架を追うことになっています。いつも楽しいわけではありません。追わざるを得ない十字架があるのであります。この十字架は誰も追わないから私が追っておこうかなというような十字架ではありません。どれか見渡してこの表が空いてるから私がこの十字架を追おうかなって消去法で出てくる十字架ではありません。兄弟姉妹、消去法であなたになったのではありません。あなたが選ばれたのであります。あなたがその十字架を追うようにと神があなたを選ばれた。好き嫌いの話ではないのであります。もはや嫌でも、あるいは好んでもだけども、あなたが追うことになっているのがその十字架であります。それを私たちは飯と呼びます。あなたにも飯がある。あなたが追うように召されている十字架がある。飯は好き嫌いではありません。好きなことが召されていることではない。好きなことが召されていることもあるでしょうけれども、でも往々にしてそんなことが嫌いになってもあなたは追っていかなくてはならないのであります。好き嫌いではないからです。好きこそものの上手なれでやることではありません。こんなことをあともう一回だってやりたくないとそううめくような季節があったとしても、でもこれが私の飯だからともう一度立ち上がるのが証明であります。そしてあなたにもあるのであります。追うべき十字架のゆえにもう一度キデロンの谷を通らなくてはならないことがある。あなたが追うべきその責任のゆえに、あなたが追うべきその愛のゆえに、あなたが追うべきその主の御言葉のゆえに、もう一度キデロンの谷を通って家族のもとに行くものもあれば、もう一度キデロンの谷を通って宣教地へ行くものもおり、もう一度キデロンの谷を通って職場に行くものもあれば、もう一度キデロンの谷を通るために扉の外へ出て行くものもあるのであります。この教会の中にずっといたいとあなたが思ったとしても、兄弟姉妹、あなたは使わされている。もう一度キデロンの谷を通って私たちは世へと出ていかなくてはならないのであります。それは主が任された働きが私のようなものにもあなたにもあるからであります。たとえそれが死の影の谷であったとしても、災いを恐れるな。主があなたと共におられる。キリストはあなたと一緒であります。キリストも通ったことがあると言ってくださる。分かると、辛いのも分かるし暗いのも分かる。 けれどあなたは災いを恐れなくていい。私があなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だからと。あなたが水の中を通るとも火の中を通るとも私はあなたと共におり、あなたを助けると言ってくださる。しかし私たちはそれでもうめくようにして言うのであります。この死の影の谷は暗すぎると。こんなに暗いのに。しかし主はそこで言われる。あなたは詩編139編を知らないのかと。私にとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのだと。暗闇も光も同じことだと主は言われるのであります。主が今のあなたに言われることはそんなに暗くないであります。あなたの目には暗くても主にとって私にとってはそんなに暗くないと。私にはあなたが見えると言ってくださるのであります。あなたが通るその死の影の谷は神様には暗くない。主にはあなたのことがはっきり見えているからであります。火事になった家の2階から男の子の声が聞こえる。男の子が一人取り残された。煙の中で男の子は涙を流しながら、むせながらお父さんを探す。お父さんは家の外から子供に叫ぶのであります。ジャンプしろと、飛び降りろと。男の子は叫びます。でもお父さんが見えないと。するとお父さんはこう語りかける。大丈夫だ。お前に見えなくったって、お父さんにお前が見えているから必ず受け止めてあげるから。だから信じてお父さんの方に来なさいと。兄弟姉妹、それと同じように私たちがどれだけダビデのように頭を抱えながら、そして泣きながら死の影の谷を歩くことがあったとしても、あなたに見えなくったって主はあなたのことをよく見ておられます。そしてたとえ死の影の谷を歩いても、主にはそんなの全然暗くない。主には見えていて、あなたにこう言ってくださるのであります。大丈夫だと。全部計画済みだと。恐れるな。災いを恐れるな。私があなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だからと。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。今この中にいるのかいないのかは分かりませんが、しかし死の影を前にキデロの谷を下ることを恐れている魂がいるかもしれませんが、行けと。私があなたと共にいると言ってくださる主の御声に聞かせていただき、勇気と慰めと励ましを受けて立ち上がりとうございます。主を私たちを助けてください。聖霊よ、あなたが私たちと共にいてください。うちに住まわり、聖なる御臨在をもって私たちを養い、守り、励ましてください。羊飼い主イエスキリストの御名を通して祈ります。アメン。